練馬区議会発行、練馬区議会だより、令和2年11月第218号声の区議会だより第167号をお届けいたします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。この声の区議会だよりはカセットテープ版とデイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。テープの表側です。1番、令和2年第3回定例会の概要。2番、一般質問の用紙、この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、2番、一般質問の用紙、3番、議決した議案、4番、結果の出た請願、陳情、5番、付帯決議、6番、令和元年度決算に対する各会派の意見表明、討論、7番、後書き、以上の順にお伝えしてまいります。カセットテープ版には主要な項目の頭にトーンインデックスが入っていますのでご利用ください。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話番号代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは最後までどうぞごゆっくりとお聞きください。はじめは、令和2年第3回定例会の概要をお伝えいたします。令和元年度各会計歳入歳出決算を認定、後期高齢者医療会計歳入歳出決算の認定に関する付帯決議、令和2年度一般会計補正予算などを可決。令和2年第3回定例会は、9月11日から10月16日までの36日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から、新型コロナウイルス感染症に関して感染拡大の防止と医療提供体制の充実、区民・事業者への支援、社会インフラの維持、まちづくりに関して台風対策、治水対策、都市インフラ整備、感染拡大による区政への影響などについての所信表明があり、これを受けて12人の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、令和元年度練馬区一般会計歳入歳出決算、区長の専決処分事項の承認について、令和2年度練馬区一般会計補正予算、練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例、練馬区立区民農園条例の一部を改正する条例、令和2年度練馬区一般会計補正予算など28議案が、委員会からは議案第83号令和元年度練馬区後期高齢者医療会計歳入歳出決算の認定に関する付帯決議、固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書の2議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された請願陳情は5件を採択し、4件を不採択としました。以上、令和2年第3回定例会の概要でした。一般質問の用紙をお伝えいたします。一般質問は9月14日、15日、16日の3日間、12人の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお、通常質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えしておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から密閉空間での人との接触を避けるため、今回は一人のアナウンサーでお伝えいたします。あらかじめご了承ください。はじめは、この危機にこそ行政と議会が両輪で進もう、練馬区議会自由民主党関口和夫の質問です。新型コロナウイルス感染症対策について質問、区長のコロナ禍の受け止め方とこの危機を乗り越えるための姿勢と決意は。回答、将来を見通すことが極めて困難になっていると実感しています。区民の命と健康を守り、生活を支えるため全力で取り組みます。区財政について質問、令和3年度当初予算編成にあたり、現時点での歳入歳出見込みと基本的な考えは。回答、先行きは極めて厳しく、本格的な財政危機を覚悟しなければなりません。優先順位を見極め、必要な施策は確実に実行する一方、聖域なく事業を見直し、歳出を削減するなどです。補正予算について、質問、 地方創生臨時交付金を活用し、積極的な支援策を。回答、生活再建支援給付金、子育て施設等従事者特別奨励金など、練馬区独自支援策の財源にします。経済対策について、質問、事業者への特別貸付制度についての所見は。回答、特別貸付を当面継続します。借り換え可能な貸付制度も検討します。質問、練馬ビジネスサポートセンターでの小規模事業者への丁寧な総合相談体制が必要。所見は、回答、中小企業診断士を増員し、チームとして出張相談など事業継続支援に取り組みます。商店街支援について、質問、プレミアム付き商品券事業を評価、減少が懸念される会員店舗の維持、増加への施策は、回答、商品券事業を支援しています。商店街連合会と連携し取り組みます。質問、店舗の主体的活動を継続的に支えるための所見は、回答、感染症対策を支援するなどです。中村橋駅周辺について、質問、施設の統合・再編の検討委員会での議論と提言の内容は、基本構想を策定に向けた検討の進め方は、回答、新たな美術館のコンセプトを具体化するため、専門家の協力を得ながら検討します。質問、サンライフ練馬のあり方の検討状況は、回答、美術館構想に合わせ検討します。練馬城址公園について、質問、整備内容など練馬区と東京都の協議内容は、回答、公園の具体的機能、スケジュールなどを早期に公表し、区民への十分な説明などを要請しました。質問、公園整備に合わせた都市計画道路補助133号線の事業化への進捗状況は、回答、東京都が道路の概略設計を実施中です。職員の育成について、質問、公務員としての基本の基を若年層の段階から徹底して意識づけることが必要、取り組みは、回答、新任研修で企業と自治体の違いや職員の役割を学ぶほか、公務員倫理の徹底を図っています。管理職員の育成について、質問、管理職承認を望まない職員増加の理由は、回答、責任が重い、仕事が忙しすぎるなどです。質問、承認意欲高揚への取り組みは、回答、職場の OJT を進め、職員が仕事で成長するよう取り組みを進めます。働きやすい職場づくりに取り組みます。質問、管理職育成の具体的取り組みは、回答、課長承認時研修で管理職員としての心得などを学びます。練馬区議会自由民主党関口和夫の質問でした。次は、誰一人取り残さない取り組みで未来に責任、練馬区議会公明党酒井妙子の質問です。区長の基本姿勢について。質問、区財政の減収額は、回答、先行きは極めて厳しいです。現時点で具体的に見通せないですが、本格的な財政危機を覚悟しなければなりません。質問、特別貸付の据え置き期間延長を、回答、制度拡充済みなどです。質問、SDGs の視点から事業整理を、回答、あらゆる施策で取り組みます。質問、練馬城址公園にグランピング施設を、回答、周辺住環境との両立可能か検討が必要です。質問、インフルエンザ流行を見据え、相談受診方法やワクチン優先接種などの事前周知を。回答、医師会と協議を進め周知するなどです。質問、介護分野の ICT 導入支援を。回答、介護事業所 ICT 化推進事業を活用します。質問、高齢者施設などの感染症対策に支援を。回答、専門家を派遣し現場で助言を行うなどです。女性の就労支援について、質問、保育所などの整備や人材確保。回答、定員474人分を確保できる見込みなどです。オンライン就職面接会などを実施しています。質問、エールの講習会などは SNS を活用し情報発信を。回答、今後実施します。質問、エルボシ認定制度の周知を。なお、エルボシ認定制度とは、女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取り組み状況などが優良な企業を申請により厚生労働大臣が認定する制度。回答、経済団体などと連携し周知するなどです。保健所体制について、質問、人員確保と体制強化を。回答、引き続き人員確保に努めるなどです。質問、 ハーシスやココアの課題は、なお、ハーシスとは、新型コロナウイルス感染者等情報把握管理支援システム、また、ココアとは、新型コロナウイルス接触確認アプリ。回答、活用は一部にとどまるなどです。国に状況を伝え、検討を依頼しています。質問、自宅療養者の早期支援を。回答、早急に準備を進めます。質問、AI の活用拡充を。回答、保育所関連手続きの問い合わせなどに活用し、3密回避を図ります。乳幼児施策について、質問、予防接種の十分な情報発信を。回答、練馬子育てサポートナビなどで発信します。質問、対象期間外接種の無償化を。回答、接種期間を延長し、無料接種体制を整備しています。質問、委託による乳幼児検診でも母親の様子確認を。回答、心身状態の早期把握などに努めます。質問、妊婦 PCR 検査費用の補助を。回答、東京都の補助を活用します。光が丘地域未来構想について。質問、地域の課題は。回答、施設のリニューアルです。質問、駅などの早期のバリアフリー整備を。回答、引き続き東京都に働きかけるなどです。質問、地域内施設を回るバス路線などの導入を。回答、関係機関と協議しているなどです。質問、四季の香りローズガーデンや新練馬光が丘病院に防犯カメラ設置を。回答、設置予定などです。質問、新病院整備における感染症対策は。回答、陰圧室増設を協議しています。質問、後施設に地域包括ケア病床などの整備を。回答、活用基本計画素案で整備必須の機能とするなどです。質問、既存施設の利用転換などに区民ニーズ反映を。回答、検討会議の提言を踏まえ、素案に福祉分野機能を位置づけています。教育について、質問、SDGs を生かした教育を。回答、時代の担い手を育む教育を推進します。質問、外国籍や性的マイノリティなどへの合理的配慮を。回答、相談体制や支援員の充実などを検討します。質問、ICT 教育環境を整え、不登校対策を。回答、モデル事業の成果をもとに、さらなる充実を図ります。質問、小学校教科担任制やチーム担任制の推進を。回答、研究を進めます。練馬区議会公明党、酒井妙子の質問でした。続いて、有言実行で今やるべき政策をしっかりと。練馬区議会自由民主党、小川恵子の質問です。保育園について。質問、特色ある保育所整備を。回答、子どもや保護者の視点に立ち、魅力ある保育を行える保育所整備に取り組みます。質問、保育士などの人材確保のため、家賃補助事業の継続を東京都に求めるべき。回答、特別区長会を通じ、東京都に制度継続を強く求めています。質問、保育士キャリアアップ研修の受講体制づくりを。回答、練馬区独自で実施できるよう検討を進めます。介護施策について、質問、高齢者施設の感染対策の考えと取り組みは。回答、事業継続のため必要な対応を実施します。アドバイザー派遣や応援職員派遣体制の構築などです。質問、特養整備に公有地の積極的活用を。回答、地域性や公有地活用などを考慮し目標設定します。質問、地域でリハビリ機会の提供を。回答、専門職を活用した支援を検討します。文化芸術について。質問、アート動画配信のプロデュースを。回答、専門家の協力を得てコンテンツ充実に努めます。質問、実施が危ぶまれる事業は早めに代案を。回答、感染防止に配慮し、事業手法などを工夫しています。質問、豊島園の遊具は石神井公園ふるさと文化館に保存を。回答、西武鉄道と協議を進めています。質問、医療従事者応援アートの実現を。回答、準備を進めています。緑化について、質問、四季の香りローズガーデンの整備状況は。回答、著名な専門家の助言のもと整備を進めています。質問、用地取得に伴い子供の森のトータルデザインの書き直しを。回答、ゾーニングの見直しやツリーハウスの具体化などに取り組みます。質問、コミュニティガーデンの整備を。回答、施設改修などの機会を捉え確保を図ります。環境について、質問、 つながるカレッジ練馬に断捨離などの新規コースを、回答、実践的で地域活動に資する取り組みとなるよう必要な見直しを図ります。質問、宅配事業者と提携し、区有地に駐車場所を確保して自転車などでの集配事業実施を、回答、事業者の需要を十分に把握します。公園について、質問、改修した豊玉中一丁目公園の評価は、回答、自主管理公園として緑を育むムーブメントの輪を広げる取り組みです。質問、地域の個性を生かし、コンセプトのある整備と住民の積極的参加を。回答、地域との共同を進めます。質問、新しい形の公園整備を。回答、区民ニーズを捉えた特色ある整備を検討します。成人式について、質問、新たな会場は。回答、練馬文化センターを中心としたエリアが適切です。質問、豊島園の遊具などを活用し写真スポットに。回答、西武鉄道と協議します。質問、運営に民間企業の活用を。回答、検討します。女性活躍社会について。質問、女性の社会参画、社会復帰のため、研修システムの構築を。回答、就職につながる講座を各年齢層に応じて実施するなどです。質問、女性活躍を推進する区内企業の広報での紹介を。回答、取り組み事例を区内企業にも配布している情報誌で紹介しています。練馬区議会自由民主党小川恵子の質問でした。代わって、コロナ禍における区民生活の安心安全を、練馬区議会公明党星野篤の質問です。災害対策について、質問、今後の地域別防災マップ作成への所見は、回答、多くの地域で主体的に作成できるよう検討します。質問、木造住宅密集地域の安全安心な街づくりを。回答、地域と課題を共有し、女性制度の活用を促すなどです。質問、学校現場で DIG を取り入れた防災教育の推進を。なお、DIG とは、ディザスター、災害、イマジネーション、想像力、ゲームの略。参加者が地図を使って防災対策を検討する訓練。回答、関係機関の協力を得て研究します。PCR 検査体制について、質問、高齢者、障害者施設の職員や入所者を対象とした東京都による検査の周知を。回答、詳細が明らかになった段階で迅速に情報提供します。質問、希望者全員が PCR 検査などを受けられる体制を。回答、診療所113箇所で実施しています。PCR 検査検体採取センターを開設します。質問、感染対応ガイドラインを作成し、企業などに周知を。回答、国が業種別に作成しているなどです。子育て世帯への経済支援について、質問、今年度中に生まれた新生児にさらなる支援を。回答、本定例会に子ども商品券2万円分配布のための経費を提案しました。質問、一人親世帯臨時特別給付金を対象者に周知し、迅速な給付を。回答、個別に案内するなど丁寧に対応します。ヤングケアラー支援について、質問、子どもの側からの実態把握を。回答、要保護児童対策、地域協議会において取り上げるなどです。質問、教育現場などへの啓発活動を。回答、関係機関と連携し、組織横断的に取り組むなどです。質問、ヤングケアラーが直接相談できる支援窓口を。回答、教員、児童館職員などが様々な相談に応じ、悩みを受け止めているなどです。デジタル化推進について、質問、情報化基本計画の適宜見直しを。回答、新たな取り組み項目を随時追加します。質問、行政手続きのオンライン化を進めるにあたり、利便性向上を。回答、調査を実施しています。課題を整理し取り組むなどです。質問、オンライン手続きのサポート体制を。回答、相談などの支援体制を検討するなどです。質問、オンライン会議の活用拡大を。回答、有料ライセンスを導入し環境を整備します。住まい支援について、質問、福祉と連携し、住まい確保拡充を。回答、居住支援協議会での意見をもとに、住まい確保支援事業を開始しました。質問、居住支援法人とさらなる連携強化を。回答、連携してきめ細やかな支援を行います。質問、住宅確保、要配慮者専用住宅の取り組み強化を。 回答、家主へメリットを周知するなどです。質問、住居確保給付金の利用実態を把握し、生活困窮者に迅速かつ適切な対応を。回答、7月末現在1900件支給しました。相談者数の増加を見据え、体制強化を検討します。環境問題について、質問、気候変動対策への考えは、回答、再生可能エネルギーの利用促進や、雨水流出抑制などに取り組んでいます。質問、プラスチックごみ削減に向け、分別強化の周知を。回答、ホームページなどに特集を掲載しているなどです。質問、リサイクル対象品目の拡充を。回答、国の動向を注視し、適切に対応します。質問、エシカル消費の普及啓発を。なお、エシカル消費とは、より良い社会に向けた人や社会、環境に配慮した消費行動のこと。回答、引き続き周知啓発に取り組みます。練馬区議会公明党星野敦氏の質問でした。今度は、コロナ危機乗り越え、新自由主義に決別を。日本共産党練馬区議団野村節の質問です。新自由主義からの転換について、質問、大型道路の建設を優先し、暮らしの予算を減らす姿勢を見直すべき。回答、当初予算の 68% は、子ども、教育、高齢者、障害者、生活困窮者、医療など、住民福祉関連経費です。10年前から600億円以上増加しています。道路整備経費は 1% です。質問、コロナ禍後も、従来の職員削減の方向性を踏襲するのか。回答、定数管理計画を着実に推進します。質問、労働者の権利を守り、人間らしい働き方ができる社会の実現を。回答、法令に基づき事業者の責任で行うべきものです。練馬区は労使関係への関与、介入に当たらない範囲で、関係法令の遵守状況を確認しています。質問、少人数学級を実現し、子どもの権利保障を。回答、教員の大幅な増員など課題の解決が必要です。国などの今後の議論の動向を注視します。住まいと生活支援について。質問、住居確保給付金の支給額引き上げなど、制度改善を国に求めよ。回答、特別区長会を通じ要望しています。質問、実態に見合うよう、生活保護の各扶助基準の引き上げを国に求めよ。回答、国は全国消費実態調査などのデータを用いて定期的に見直しているなどです。引き上げを求める考えはありません。質問、利用をためらうことがないよう、生活保護制度について積極的に発信せよ。回答、生活相談、チャットボットを開始したなどです。質問、ケースワーカーへの支援とさらなる増員を。回答、相談者数の増加を見据え、体制強化を検討します。医療体制の強化について、質問、コロナ感染リスクが高い施設の定期検査と濃厚接触者に限らない検査を。回答、発生状況などを総合的に勘案し、検査範囲を決定しています。社会福祉施設などの新規入所者検査の補助を実施するなどです。質問、経営が悪化している医療機関の支援を。回答、練馬区独自の支援を実施します。必要に応じ、国などへさらなる支援策を要望します。質問、都立病院、公社病院の地方独立行政法人化の取りやめを東京都に求めよ。回答、求める考えはありません。質問、練馬光が丘病院の感染症医療の強化を。回答、陰圧室のさらなる増設を運営主体と協議しています。防災対策について、質問、密を避けるため多くの避難場所と妊産婦や乳幼児が安心して避難できる場所の確保を。回答、改定予定の地域防災計画に反映します。授乳スペースなどの確保など可能な限り対応します。質問、住宅耐震化助成制度を拡充し、耐震化のさらなる促進を。回答、窓口で相談の際に他の制度も案内などをしています。引き続き啓発に取り組みます。質問、危険ブロック塀の撤去費用助成は高さを考慮するなど実態に合わせた制度拡充を。回答、拡充の考えはありません。石神井公園駅南側再開発について。質問、公園通りの壁面交代の変更についての答弁は、誠意があるとは到底言えない。考えは。回答、勉強会での検討や意見を踏まえ変更しました。質問、計画に反対する地権者への説得は断念したのか。回答、丁寧に説明し理解を得るよう努めます。 日本共産党練馬区議団野村節の質問でした。次は、将来を見据えた政策、施策の実行を。練馬区議会自由民主党上野博美の質問です。スポーツ振興について、質問、新型コロナウイルスとうまく付き合いながらスポーツと向き合うべき、区長の見解は。回答、感染拡大防止策を取った上で、大会などを順次開催しているなどです。質問、感染拡大を防止しつつ、安全安心にスポーツに取り組めるよう、練馬区から発信すべき。回答、練馬ゆる楽体操などの動画配信を実施しているなどです。質問、高齢者や障害者が参加しやすい大会、イベントの実施を。回答、種目や規模などを工夫し実施するなどです。質問、総合体育館改築の考え方と環境改善のための整備方針は。回答、事業方式などを引き続き検討します。安全安心に利用できるよう施設の維持管理に努めるなどです。質問、練馬総合運動場公園に夜間照明設置を。少年野球場の抜本的な整備を。回答、住環境への配慮が必要です。補助172号線などの整備に合わせて実施するなどです。質問、運動を通して子どもたちのセルフマネジメント力などを育む視点が重要。教育委員会の考えは。回答、外遊びなどで身体接触を伴わない遊びを考えさせる指導を実施しているなどです。清掃リサイクル事業について、質問、災害時における区内事業者との協定締結を。回答、区内事業者団体と協議を進め、協定締結に向け取り組むなどです。質問、災害時の避難拠点のゴミ置き場や収集体制は。回答、昨年度から集積所の設置場所を検討しています。設置訓練を実施したなどです。質問、災害時のゴミ、廃棄物の出し方について、区民への周知を。回答、出し方などを防災の手引きに記載したなどです。質問、資源循環センターの拡張、中継施設整備の進捗状況は。選別作業は区内事業者の活用を。所見は。回答、実施設計に取り組んでいるなどです。区内事業者を活用します。光が丘地区の将来像について、質問、将来の建て替え検討について、管理組合などとの意見交換やアンケートの実施は、明確な将来像を描き、光が丘地区の将来像をまとめることを要望。所見は、回答、昨年度から意見交換を実施しているなどです。広く意見を求めつつ、イメージを作り上げ、地域が共有していくことが肝要です。質問、建物の維持管理の課題は行政がリードし早期着手が必要。所見は。回答、住宅等の管理組合などと協議し取りまとめたルールブックに基づき建物の状況などを継続的に把握し整理しているなどです。多賀良川緑道の再整備について。質問、第二多賀良川幹線整備の進捗状況は。回答、取水マンホールの設置工事中です。引き続き早期完成を東京都下水道局に要請します。質問、再整備にあたっての新たな考えや計画は。回答、現在の景観を維持し、かつての宝川の面影が感じられる緑道の整備を目指し検討を進めます。平和台駅、環八、横断地下通路について。質問、早期着工、早期完成を要望、計画の進捗状況は。回答、地下、埋設関係事業者などと工事の進め方を調整中などです。練馬区議会自由民主党、上野博美の質問でした。続いて、ウィズコロナでも豊かな教育、まちづくりを、市民の声練馬、香口陽子の質問です。新型コロナと子どもたち。質問、コロナ禍の現実を学び、子どもたち自身が答えのない問いを考え合う教育の実践を。回答、多様な意見を具体的な施策に修練することが責務です。みんなで考え話し合う授業も教科指導の中で実施しています。質問、子どもの声を施策に反映するための第三者機関の設置を。回答、考えていません。新型コロナで変わる教育。質問、一人一人を支援するオンライン教育の体制を。回答、個別面談などきめ細やかなサポート体制を確保します。質問、再級工事の対策を。回答、多様な方策を組み合わせ学習機会を確保します。質問、自主休校の生徒がオンラインで学ぶ体制を。回答、研究中です。質問、発達障害や学習障害児へ支援ソフト導入を。回答、タブレット導入で支援の幅がさらに広がります。積極的に活用します。 新しい学校づくり。質問、小竹小を残し、旭ヶ丘の新しい小中一貫教育校は緑豊かな環境に。回答、屋上緑化など多様な学校緑化を行います。質問、発達障害などの子に配慮した設計に。回答、教室配置の工夫などについて検討中です。質問、新校づくりに子どもの参画を。回答、適宜保護者や子どもたちからも意見を聞くことを準備会で確認しています。質問、学校運営協議会の導入を。回答、検討を始めています。ジェンダー平等と性教育。質問、全区立中学で性教育を。回答、モデル校の成果を踏まえ適切に実施します。質問、親世代の啓発を。回答、出前講座の実施内容や対象者などを検討中です。質問、男女格差や正規・非正規格差解消を前提としたコロナ対策を。回答、性別や雇用形態で区別することなく事業を進めます。質問、男女の給与格差解消の具体策を。回答、能力・実績に基づく登用を進めます。気候変動対策と地域経済。質問、電力の契約は環境評価基準を重視した総合評価型入札に。回答、当分の間、裾切り方式を取ることとされています。質問、エネルギーの地産地消による地域経済活性化を。回答、区内で利用できるエネルギーの活用を積極的に推進してきたなどです。未来に誇れる街づくりを。質問、石神井公園駅前再開発強行の理由を、コロナ禍と財政難を踏まえ説明を。回答、安全安心な暮らしなどに不可欠です。事業費などを精査し取り組みます。質問、子供が遊べる道路への回帰との国土交通省のビジョンについて見解は。回答、グランドデザイン構想と同様の方向性と認識しています。質問、補助172号線、放射35号線延伸部分の事業が後退、評価は。回答、事業化に際し、東京都が適切に検討するものと認識しています。豊島園のこれから。質問、カルーセル・エルドラドを残す努力を。プールを残し、井戸水を生かした浸水公園に。回答、東京都に要請書を提出しています。質問、民間施設が先行、まず区民の意見を反映した計画を。回答、公園の具体的機能などを早期に公表し、区民への十分な意見聴取などを行うよう要請しています。市民の声練馬、河口陽子の質問でした。代わって、区民の暮らし守り、文化の火を消さない支援を。日本共産党練馬区議団小松歩の質問です。国会議員の公職選挙法違反について。質問、区内で長年行われていた有権者にメロンやカニを配るなどの違反行為への認識は。再発防止に取り組め。回答、検察審査会の動向を注視します。刑事手続きについては練馬区として答える立場にありません。保健所の体制強化について。質問、保健所を削減し、公衆衛生の備えをおろそかにしてきたことが、コロナ危機を深刻に。考えは、回答、感染状況などを見極め、業務に支障が生じないよう力を尽くします。職員、応援体制の確保など、機動的に対応しています。質問、専門職、増員を東京都に求めよ。回答、引き続き人員確保に努めるなどです。質問、練馬区独自の PCR 検査施設と技師の配備の検討を。回答、東京都や民間に検査を依頼し実施します。区内事業者支援について、質問、国や東京都が行う支援について基準緩和など改善を求めよ。回答、これまで国や東京都は制度拡充などを実施しています。現時点で改善などを求める考えはありません。質問、国や東京都の制度から漏れた事業者に練馬区独自の支援を。回答、東京都の制度の対象外の感染対策経費を補助するなどです。質問、建設キャリアアップシステムの導入など、区内建設事業者の支援強化を。回答、現在国のモデル工事の施行段階です。普及状況を注視するなどです。質問、介護や障害者福祉事業者への財政的支援を。回答、感染予防物資購入経費の補助などを実施しています。減収補填は特別区長会を通じ、国と東京都に要望しています。質問、消費税減税を国に求めよ。回答、財源確保は不可欠です。減税を求める考えはありません。保育について、質問、認可外施設での死亡事故を受け、指導監督基準などに達しない施設への支援強化や認可化の促進など全体の底上げを。回答、 練馬区独自の巡回支援体制を強化したなどです。基準を満たさない施設を継続的に支援しているなどです。移行支援事業はすでに実施しています。質問、希望者すべてが入れるだけの認可保育所の拡充を。回答、定員474人分を確保する見込みなどです。質問、東京都の立ち入り調査や実地調査結果を練馬区ホームページにリンクさせるなど保護者への情報提供を。回答、東京都の基準に適合している施設への証明書発行状況を公表しています。質問、コロナ禍の今、民間委託を無理に進めず、保育運営を支えることに全力を振り向けよ。回答、保育施設における新型コロナ対策ガイドラインを策定しました。公共施設等、総合管理計画に基づき委託を進めます。文化芸術への支援について、質問、コロナ対策を含め、文化予算の拡充を国や東京都に求めよ。回答、国や東京都は文化芸術活動への支援を実施しています。現時点で意見を述べる考えはありません。質問、コンサート中止などで使われなかった予算を芸術家支援に。回答、文化振興協会が補助事業や活動機会提供などの支援を実施しています。質問、開演する劇団への PCR 検査費用の補助や練習場所の提供を。回答、劇団に特化した検査実施や補助は考えていません。質問、学校での演劇鑑賞の中止は再考し、劇団への支援を。回答、各学校が工夫しながら行事を実施しています。日本共産党練馬区議団、小松あゆみの質問でした。今度は、コロナ禍でも災害対策に対し不断の努力を、練馬区議会自由民主党、田中義行の質問です。治水対策について、質問、区内の河川改修状況と調節池の整備状況は、回答、令和元年度末時点で、石神井川は 81%、白子川は 25% です。調節池は4箇所、およそ49万2000立方メートルです。質問、練馬区総合治水計画の改定内容は、回答、流域対策の目標年次を令和19年度、目標対策量を72万5000立方メートルと設定します。水災害への対応について、質問、行政のタイムラインの内容と実効性は、回答、台風接近4日前から検討などを始め、2日前に避難所開設などを決定します。電池を挙げて訓練を実施したなどです。質問、台風接近時に設置するコールセンターの体制は、回答、危機管理室 OB なども動員します。10回線増設します。質問、一人での避難が困難な方への対応は、回答、水害時要支援者名簿を作成しました。リフト付き福祉タクシー事業者が水害時福祉避難所へ送迎します。避難拠点の運営について、質問、感染予防対策の運営連絡会での共有方法と実効性は、回答、拠点会議で内容を共有し訓練を重ねます。質問、屋内テントの各避難拠点への配備、活用は、回答、8針ずつ配備するなどです。発熱や咳症状者専用スペースなどで活用します。質問、大型扇風機の活用を、回答、感染予防に活用します。質問、運営連絡会の高齢化への所見と人材確保は、回答、講座受講者や訓練などの参加者に働きかけるなどです。商店街振興について、質問、プレミアム付き商品券の申し込み状況は、回答、募集の 2.3 倍の応募がありました。質問、商品券事業は金額設定や応募方法を検討し、利用可能店舗の増加を。回答、練馬区商店街連合会と検証します。利用店舗の募集を進めるなどです。質問、敬老祝い品の見直しを。回答、財政への影響や利便性を勘案し見直しを図ります。教育 ICT について。質問、小中学校へのタブレットの配備手順と機種、使用は。回答、事業者と検討中です。使いやすく起動が早い機種などです。質問、オンライン授業の実施には保護者の理解、協力が必要、考えは。回答、家庭向けマニュアルを作成するなどです。質問、教育効果を上げる研修や情報共有方法は。回答、操作講習会を実施するなどです。活用事例などを発信します。質問、学習効果が向上する映像授業を。回答、見やすく改善します。西武新宿線連続立体交差事業と沿線まちづくりについて。質問、都市計画案説明会延期の影響は。回答、事業全体が遅れることのないよう取り組みます。質問、説明会開催方法の検討を。回答、 区立施設での説明動画を上映するなどです。質問、上石神駅周辺にペデストリアンデッキを設置するなどの具体的な検討を。回答、鉄道事業者などと協議を開始しました。質問、武蔵関駅周辺の都市計画道路の事業認可取得時期は。都市基盤整備のあり方の検討を。回答、連続立体交差事業と同時期を目指します。安全で快適な歩行者空間などを確保します。質問、地権者への丁寧な説明と生活再建に十分な保障を。回答、理解を得ながら進めます。質問、西武鉄道に積極的に働きかけ高架下に新たなにぎわいを。回答、事業の進捗に合わせ事業者などと協議します。練馬区議会自由民主党田中義行の質問でした。次は新型コロナで露呈した課題の対策強化を。生活者ネットワーク柳井勝子の質問です。区長の基本姿勢について。質問、新型コロナ感染症拡大で保健所の課題が露呈した。感染症解明の疫学調査は不可欠。公衆衛生的感染症予防に取り組むための早急な支援と保健所機能体制の拡充や人材育成を国や東京都に強く求めるべき。回答、疫学調査の見直しを含めた今後の対応は、国への働きかけも視野に各区、保健所や東京都と協議します。職員の応援体制を確保し、機動的に対応しています。国や東京都に状況を伝え、必要な支援を求めます。男女共同参画について。質問、第5次男女共同参画計画に基づき、男女混合名簿を小中全校で作成、その活用と男女平等教育推進の考えは。回答、各学校の実態に応じて活用しています。目的や発達段階に応じて人権の尊重や男女平等に配慮した教育を実施しています。質問、生活者ネットワークが実施したセクハラ、DV、性暴力の自治体調査の結果、共通課題は人権教育としての性教育。助産師や保健師、産婦人科医など専門職または民間団体を招いての性教育を全校で実施すべき。回答、学習指導要領などに基づき実施しています。モデル校で昨年度産婦人科医を招いた授業を実施しました。成果を踏まえ今後も適切に実施します。NPO などの出前講座については検討中です。子どもの権利に基づく教育環境について。質問、感染症対策で学校生活が一変。保護者は学校生活支援員不足を心配。新たな募集条件で支援員を増やせ。回答、今後も学校と調整し人員確保に努めます。質問、学校行事の中止や縮小について子どもたちの意見を聞き、できることを一緒に考えよ。回答、子どもたちの意見などを踏まえ感染予防対策を講じてできる活動を計画実施しています。質問、分散登校を実践例として少人数学級に向けた検証を。回答、国などにおける少人数学級の議論の動向を注視します。検証を行う考えはありません。気候危機とエネルギー。質問、本庁舎の電力は CO2 排出量や再生可能エネルギー割合を最重要条件とし、気候危機に対応した調達に切り替えを。回答、施設の規模や特性などを総合的に勘案し最適と判断した方法で契約を締結しています。供給可能な事業者が増えてきたため、すでに契約の見直しを検討中です。化学物質対策について。質問、練馬区作成の化学物質過敏症啓発リーフレットの掲示場所を増やすなど、さらなる啓発を。回答、ホームページのほか、保健相談所や消費生活センター、小中学校、児童館、保育園などに掲示して周知に努めています。まちづくりについて。質問、感染防止のための在宅勤務など、住環境ニーズの変化を想像し、石神井公園駅南口西地区市街地再開発事業は見直しを。回答、時間をかけて関係権利者や地域と協議を重ね、都市計画原案の策定に至ったものです。事業の実施により安全で快適な駅前環境が実現します。今後の新たな社会の中でも従来と変わらぬ住宅需要があると考えます。生活者ネットワーク柳井勝子の質問でした。一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。